ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
今年最後の放送になりましたが、はい、伊藤先生はこの1年を振り返って、はい、一番印象に残ったことは何でしょうか。
そうですね、いろいろとあるんですけど、今年結婚10年目を迎えまして、ところではあるんですが、いろいろありつつも 10年目を一緒に迎えたというところが大きかったです。
なるほど、はい、ではハッピーですね、
はい、そうです、今のところはっていうと続けていこうと思います、はい、
素晴らしいです、はいはい、では明るく2022年を締めくくりましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは新刊本お湯は喉からやってくるを出版された人気アナウンサーの宮本隆二さんです。よろしくお願いいたします。今週はですね、リスナーから寄せられたお悩みメールに宮本さんからアドバイスをいただきたいと思います。
そんなにアドバイスできるような人間じゃないんですよ
いやもう
たくさん来てる中で選ばれた、
はいはい
ね、これ
はい、ぜひ、では伊藤先生、はい、よろしくお願いします。
川崎市、ラジオネーム昔はほっそり美人さん、48歳の主婦の方からです。初めてお便りいたします。地方に暮らす夫の母親のことでご相談です。3年ほど前から74歳の義母が大量の食品やお菓子、100円ショップで買ったと思われる雑貨など宅配便で週に3回ぐらい大量に送ってくるのです。義母自身、買い物依存症なのかもというほど大量に買うことを繰り返しています。ただし品物は格安スーパーで購入したものばかりで、それほど金額を費やしているわけではありません。問題は送ってくるのはいつも賞味期限が近かったり切れているものばかりで、結局大量に廃棄せざるを得ないことです。時には助かることもあるんですが、量が量だけに困ってしまいます。しかし義母の行為で行っているので無けにもできず、どうすればやんわりと断れるのでしょうか
というご相談ですが、宮本さんいかがでしょうか。でもこれ結構あるんですよ、
こういう問題。
うちもそうです。
あ、本当ですか。
95歳の母親が、はい、もう100円ショップ大好き で、
はい、
で数年前まで本当に買い漁ってましたね、
は
い、でも今はもうちょっとできなく、足腰がちょっとできなくなってきたんですよ、
はい、
だから今まだ74歳でいらっしゃるんです。
そうですね、はい、
で95歳までその購入活動というのは続いていくかもしれません。
なるほど、
そうですかもしれませんが、はい、95になるともうできなくなってくるんです。
なるほど、
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 外に出ることができなくなる、
うんうん、はい、
だからちょっと義母の方の、はい、これ趣味ですから、
はい、なるほど、なるほど、
趣味を生かしてあげるという、
なるほど、
でそんなに金額的に高額なもんじゃないんです、
ね、はい、そうですね、
そう書いてありますね、おっしゃってますね、はい、
それをその義母の趣味を生かすという心の広さ、感情の心を持って行かれるといかがでしょうか。
なるほど、
もうこと断らなくていいと、もう認めてあげるっていうことですか。
そうですよね、
なるほど、
まあ、頭も使って選んでるってことにもなるってことですかね。
大事なことかもしれないですね、うん、
はい、実家に帰ると同じものがたくさんあるんですよ。
あ、なるほど、なるほど、
50年間捨ててないハンガーが200本ぐらいありましたので、
はい、わかります。
タオルも使ってないのがたくさんありましたですけども、はいはい、そういう置き場所があるんであれば、
あ、なるほど、
ちょっとね、広い心で、
広い心で感情の心、先ほど
ね、いかがでしょうか。
なるほど、
優しいアドバイスになってないけども、
わかります。今断捨離とか流行っててね、無理になんか捨てなきゃいけないみたいな、ね、のもあるんですけど、
ね、
まあ、それはそれでいいと、
いずれ、そうなんです、
うん、いずれなる、外出れなくなっちゃうってことですね、
いずれできなくなる、
できなくなっちゃうん
です、
ね、
来るからってことですね、その時ね、かわいそうだなと思うんだけども、それまでね、できるだけできるんだったら、ちょっと広い心で、
そうですよね、
受け止めてあげてはいかがでしょうか。
なるほどです。
それで送られてきたものの中で、まだ賞味期限があるんであれば、それを今はい、その施設、はい、あるいは経済的に困窮している方々をバックアップする、そういう団体があるんですね。そこに寄付持っていかれるのはいかがでしょう、あるいはそれに来てもらう、
はい、いいですね。そういう方法もありますね。
確かに。
だから義母の方の気持ちを損なわないようにしながら送ってきた品物はそういう二次利用をしている
。そういった整理の仕方手にするような素晴らしいですね。学びました。
すごく参考になったと思います。ぜひ参考にしてみてください。では続いてのお悩みはこちらです。
はい、調布市ラジオネーム悩める母、37歳の自営業の方からです。小学4年生の息子のことで悩んでいます。コロナが蔓延していた昨年の2学期から家でのリモート授業が行われるようになりました。幸い家にタブレット端末があったので、それを息子に与えて授業を受けさせていたのですが、授業が終わるとすぐに YouTube やネットゲームをするようになりました。その癖は今も抜けず、外に出て遊ぶこともなく、友達と連れ立ってスポーツで汗をかくこともなくなってしまいました。暇さえあれば夢中でネットで遊んでいます。そのことを注意し、タブレットを取り上げようとするとものすごい勢いで怒り出して手に負えません。太陽の下で遊ぶ健全な子供になってほしいと願っていますが、そのためにはどうすればいいでしょうか。
ということですが、宮本さんどう考えますか。これも悩み多いですね。まあ3年間こういう状態ですから。どうですか。
これね、37歳の自営業のお母さん、意識を変えていただきたい。
お母様がですか。
はい、というのはね、私も孫が小学校の3年と6年の、で5年から2年、2、3、5、6といるんですけど、みんなそれぞれタブレットで、
持ってる。
それでいろいろこう通信もそういうふうにタブレットでやるんですよ。学校通信も、宿題もそれで送ったんですよ。ただ我々が感じているそういうタブレットなどの端末とは、子どもたちにとってはそれはもう日常茶飯事の、例えばなんだろうな、まあ携帯、大人の携帯もう身近になってますよね。
はい、
そう
ですね。なってます。
ただもうこれがなくてはならないものなんですよ。
なるほど。もうそういう時代だと。
時代なんですよね。ですからそれをね、特別なものとして考えないで。実は私は自分の娘が小学校4年の時にテレビゲームが流行って、その時に怒って取り上げて、それを捨てちゃったんです。まあ怒った怒った、怒ったんですけど、今そういう状況じゃなくて、タブレットは必要欠くべからずなものなんですね。
確かにそうですね。
生活の一部、遊びではないわけですね。遊びもできますが、ですからそこをね、ちょっとやっぱり感覚を変えてって、子どもたちにはそれが有効なツール、道具、手段だということを、我々が大人が変えていかなきゃいけないんじゃないかな。
なるほどね。ただあれじゃないですか、外に行かなくて運動しないって体にとってどうなんですか。今後それはお医者様の立場からもそうですけど、運動しないんですよ。
そうですね。確かに IT でも子ども、小学生も普通にも使いこなして、宿題もそれでオンラインとかで送ったりされるので、野宮さんは今おっしゃったように、確かにもう必要不可欠なんだと思うんですけど、なんか時間を決めてやるといいんですかね。
そうです。
なるほど。
制約する。
制約する。なるほど。
何時までよ、しなさい。ただね、私もそうだったんですけど、このコロナの数年間、なんか顔が変わってきたんですよ。あれと思ったら、この上間歌が落ちてきたんです。どういうことなんだろうと思っていろいろ調べたら、YouTube 三昧だったんですよ。することないもんだから YouTube ずっとも深夜2時3時までずっと見てたんです。YouTube 見てると瞬きしないんですね。パソコン見てると瞬きしないですね。でこの瞬きしないから、ここの眼輪筋が衰えてきてるんですよ。
そうかも。
だから確かに言われてみますかもしれない。
で意識して瞬きをするように、それを運動するようにしてるんですけども、大人でもそういう意識があるわけですから、お子さんにもきっとあまりいい影響がないかもしれないんだけども、必要かくべからずなツール道具だとしたら、じゃあ時間を持って制約をして、何時までにこれをするんですよ、で学校のことは何時まで、遊びはじゃあ1時間で終わりなさいということを、それは親として厳しく言い伝える。あとはもう外行って遊びなさいということですよね。取り上げてはいけない。だからそれをうまく利用させて、制約を持って使わせるというのがいいか
な
でしょう。
なるほどですね。やっぱ運動っていうか大事ですよね。大事ですよね。人との直接コミュニケーションっていうかあって、なんかするって いいですね、両立するっていうことが大事ということですね。参考になったでしょうか。ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございます。さてここで宮本さんからお知らせがあります。
はい、この度老いは喉からやってくる、老いは喉からやってくるという本を出しました。喉は健康長寿の門番という内容でございます。老化による喉の変化、あるいは喉が健康長寿にどう影響するか、丸分かりの一冊でございますので、
これは本当すごい売れてるんですよ ね、 今 ね、 ね、
はい、目から鱗の一冊だと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて4回にわたって宮本さんにご出演いただきましたが、はい、伊藤先生いかがでしたでしょうか。はい、いや
もう人生の大先輩ではもちろんあるんですが、はい、もう本当にお優しいというか、うん、お人柄に、まあ、ちょっと惚れたというか、それがもう一番ですね。うん、で、まあ、お会いする前には本を読ませていただいて、はい、あこんな簡単な簡潔な、まあ、お金もかかる作業とおっしゃってた、うんうんうん、自分一人でできる方法で、うんうん、お父様に実際なさって、うんうん、お父様も3週間で回復された、うんうん、この実践されたこの本というのは本当に素晴らしいというのを思ってたんですが、うん、やはりそのお優しさがお父様に対してのやっぱり愛情とか優しさが、うん、あの根底に一人の優しさがある方なんだなって本当に魅力的な方で、うん、あのまあ、とにかく一冊皆さんもぜひあの、うん、手に取って、私自身もやろうと思いましたし、うん、あのお父様お母様と身近なあの方にもお勧めいただけたらと思いました。
うん、はい、本当にそうですね。はい、いや私も本当にあの宮本さん直接お会いさせていただいてすごく光栄で、いつもテレビの中で見ていたんですけれども、はい、あのもうまあそのいつも司会やってる通りの方で、はい、あの紳士で、オーラもあって素敵な方だなっていうふうに思いましたし、はい、今日は本当にいろんなことを勉強になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。でも宮本さんはどうでしょうか、あのこの番組に出演したご感想をいただけたら嬉しいです。
まずこういう機会を作っていただいてありがとうございます。老いは喉からやってくるという本を出して、はい、そのことを皆さんに4週にわたって、はい、お伝えできたことが何より嬉しいですし、お二人にお会いできた岡田さんと伊藤先生にお会いできたことも本当に嬉しい。声というのは大事だなということを改めて感じました。
思いました。本当に勉強になりました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。今日のゲストは宮本隆二さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
普通に頑張ります。
ありがとうございます。頑張ります。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。
今年も番組を聞いていただきありがとうございました。2023年も豪華なゲストをお招きしてお届けしてまいります。どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。あなたの瞳を見ていると心の奥